ともみとともに。
ともみとともに、今日のゲストです。一般社団法人日本室内空気保健協会代表理事の加藤美奈子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、お願いします。
お久しぶりですね。お久しぶりです。もう美奈子さんはいろいろ、一番最初はうさぎクラブ。
そうですね、ボランティアの団体で、はい、子育て支援サークルの時にここにお邪魔して、
はい、でそちらもまだ
継続してます、はい、
で他にもおもかす害環境アレルギー対策センター、
その時もお邪魔させていただいて。
そうですよ、ね、
経営者としてデビューした時に、ね、まあ、空気測定事業をするってことで、はい、お邪魔してありがとうございます、
であと環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク、これもやってますね。
もう5年ぐらいで仲間が100人以上います。
すごいですね。
ありがとうございます。
でまた今回新たに協会を立ち上げて、
はい、はい、そうですね、初めて非営利型の法人、一般社団法人で、はい、もう全国を視野、まあ、いや世界に向けてと思って、もう名前もあの日本っていう言葉をつけて日本室内空気保健協会っていう名前にしました。
で意外にも初めての法人なんですね。
そうですね、そうですね、法人の苦労を初めて身にしみたと勉強してます。
でもまあ法人化してなんとなくこう法人と聞くとちょっと安心感がありますもんね。
そうですね、あの信用というか、うん、あのやっぱり全国に動きたいという覚悟が、あの名前からも全く私と関わらない人も分かるので、その本気度が伝わるかなと思ってます。
はい、だけど実はお仕事は、生態でしたっけ。
やってます。
それもやってるんですよね。
やってますね。ちょっと20年ぐらい経ってるんで、あのファンがすごく、層がちょっと厚いもんですから、いやあの自分も大好きなんで、人の体をほぐして、あのケアするのは好きなんでやってます。
で子育てもしつつ。
そうですね、子育てようやく中1と中3になって、まあ、まだまだいろんな子育て苦労もありますけど、
なんか何人いるんだろうっていうぐらいすごい、どこからそのバイタリティが湧き出てくるんだろうと思うんですが、この日本室内空気保健協会で、まあなんとなくこの名前からイメージは伝わるんですけど、どんなことをしているところなんですか？
やっぱコロナで自分で感じたことがあって、コロナで、あの、まず空気汚染物質に対して、今、すごくある換気システムとか空気清浄機って、めちゃめちゃ高いんですよね。お金がすごいかかってて。ってことは、そのコロナでも安心して過ごせる、今の日本、全世界の状態だと、やっぱり富裕層が安心安全な場所にいやすいと思って、空気の格差社会をこの1年半で感じたんですね。
空気の格差社会。
空気の格差社会を感じて、これはやっぱり一番苦労してるのは化学物質過敏症、化学物質で、本当にこう正常値の、正常値じゃない、基準値の以下のほんの微量でも苦しむ人がいるので、まあ、その方たちって働けないとか、まあ、障害者年金とか、まあ、その辺でも苦労されてるので、そこをやっぱり今 SDGs でもね、あるより誰一人取り残さないっていうワードが世界中にあるので、そこを思うと、この空気の格差社会を5年後にはもうちょっと進ませたい。このコロナをきっかけにもう躍進したいなと思ってます。
でじゃあ具体的にどんなことをされてるんですか？
まずはメインは、あの企業さんもすごい頑張ってらっしゃる企業をすごいいろいろ発掘できたんですね、このコロナで。やっぱり調べるので、私も全あの日本、とりあえず日本全国で、北海道から九州、沖縄まで、室内空気質を、汚染物質を改善できる企業さんに着目してて、そしたら彼らにもっともっと開発の意欲を保ってほしいと思って、第1回 IAQ 室内空気質改善コンテストを開催しようと まず最初に思いました、
じゃあこのちょっと今日チラシを持ってきてくださったんですけど、はい、この IAQ 改善コンテストっていうのは、もう主催をしてってことですか？
そうですね、主催を昨年12月に決めて、もう結構もうガンガン準備してるとこで急いでる感じなんですけど、まあなんとかホームページまでたどり着き、審査員がすごい著名人の方にご協力いただき、まあ、産官学市民、いろんな角度から、まあ、主婦の方も入れて、大学教授や本当に著名な SDGs と建築で右に出るものはいないというぐらい素晴らしい方も入れて審査を行います。
で、会場が京王プラザ。
そうですね、東京京王プラザホテルといえば東京都の東京都庁の横にありますから、そう、環境は整えて、あとは応募者数がまだまだな、あの、本当ないんで、お願いします。
で、この第1回 IAQ 改善コンテスト実行委員会っていうのがあるんですね。
そうですね、実行委員会で、やっぱり自分一人ではできませんので、寝室環境衛生管理協会の理事に助けてもらったり、日本環境保健機構にも助けてもらったりとか、いろんなサポートをしてもらって、もうやっぱりね、ひよっこが京王プラザホテルでやれるっていうのはまず難しいことなので、その辺のサポートとか知恵とかいっぱいいただいてます、
だからこれはやっぱり、あの、日本室内空気って日本なので、
そうなんですよ、
こちらの、まあ、地元でということではなく、あえて東京で。
そうですね、あの、名前を、まあ、経営者の時、春日井環境アレルギー対策センターって言って、地元をまず、あの、変えていきたいと、春日井市の中を変えていきたいと思ったのが、まあ、これがすごく協力が得て、産官学市民、あの、つながり始めてるので、で、春日井からこの一歩、二歩飛び出して、全国規模でやろうと思ってます。
で、この内容というのが、室内の空気質を改善できる建築、空調、IT など、まあ、締め切りが8月1日なので、この8月1日の時点で商品化されていないアイディア。
そうですね。あの、ちょっともうちょっと具体的に言いますと、あの、まあ、もうリリースされて商品化されたものじゃなく、それプラスアルファさらに、あの、進んだ開発のものでもいいですし、主婦の方とかアレルギー患者さんとかがこんなお部屋に住んだら快適なのになっていう想像の世界でも大歓迎で、その主婦の方や、あの、今聞いてらっしゃるラジオの方、誰でも、あの、こんな部屋に住いたらすごく空気いいんじゃないっていうアイデアをどんどん入れて募集してます。それを、あの、企業さんが見て開発のヒントになるっていうのも入賞できますので、ぜひぜひ何でもいいんです、アイデアは。
じゃあそのアイデアで、例えば入賞したら、それが商品化される可能性もある。
ね、ありますね。あの、実際に協賛企業が、まあ、建築企業さんもいらっしゃいますし、トヨタ関連の大企業さんもいますので、そのアイデアをやっぱり企業さんを超えて、なんでしょう、やっぱり、エンドユーザーとか消費者に近いところの思いも拾い上げたいと言ってます。
で、これが、まあ、一般の部もあり、アンダー18、18歳以下の、
そうですね、若者たちもやっぱり次世代は若者に、あの、つなぎたい、バトンタッチしたいんで、アイデア、まあね、大学生や高校生のアイデアを、まあ、書類審査だけでも、あの、大歓迎させていただきたいなと思います。ただ18歳以下の方も一般の方で、あの、挑戦すると、グランプリ10万円、準グランプリ5万円もらえるんで、そこに、あの、繰り上げて応募しても大歓迎です。
なんかちょっと具体的なことがあまり浮かばないんですが、でも、こんな、あの、突拍子もないことでも、はい、いいってことですよね。
いいです、いいです、いいです。
こんな家だったらいいなとか。
そうですね。あの、まあ、ハード面だけじゃなく、その、なんだろう、空気清浄機じゃなくて、住まい方とか、働き方とか、あの、ソフト面の、まあ、想像の暮らし方の提案でもありがたいですね。
そうすると、空気良くなりますよ、という。
そうですね。 そうですそうです。
でも自分の家というよりもこう結構お店とかだったら、うんうん、こういうお店だったらいいなとかね、うんうん、ありそうですよね。で商品化されてないもので、
確かに今飲食店とかカラオケ店とかすごい、うん、大変じゃないですか、うんうん、私カラオケ店本当気の毒だなと思うんで、うん、そこをアイデアがあればやっぱり私たちは手助けしたいし、うん、開発できる方々をそばにいるので、うん、バトンをつなげていきたいなと思います。
ね、そうですね。どうですか、美奈子さんがこうやってることっていうのは、はい、まあこのコロナで割と注目を浴びたという感じですか。
そうですね、コロナでやっぱり室内空気質、うん、今まで10年前から環境アレルギーとか、まあ、食物アレルギーから喘息アトピーまで啓発してましたけど、うん、やっぱりふーんって感じだし、
うん、
で実際私たち1日空気を吸う量は15キロ、
15キロ
15キロもあって、食べ物は1日、1キロ、
うん、
水分は1日2キロ、
うん、
飲んでるわけですが、うん、空気が1日15キロあるんだけど、うん、ふーんで終わってたから、うん、それがこうね、このコロナで、あ、衛生を保つにはそれ相応のいろんな準備があって大掛かりなんだっていうところが全世界で共通して、
うん、
まあ、ここから啓発が進んだかなと思ってます、
ね、でやっぱり問い合わせがあったり、
問い合わせ多いですね、うん、あとはやっぱり企業さんとしてはやっと価値が頑張ってきたから、
うん、
静かに頑張ってきた企業さんが、うん、ようやくこう 目が出るというか、
うん、
そこも感じます。
でこの空気測定器を確か、
そうですね、
ジアっていう、
そうなんですよ、ね、ありがとうございます。
それもあれなんですよね、この会社の空気はどれだけこう綺麗かとかそういうのを見るんですよね。
そうですね、うん、私たち春日井環境アレルギー対策センターの代表は経営者としてやってるんですけど、IT のセンサーで、
うん、
スマートフォンと測定器が連動してて、
うん、
二酸化炭素濃度はもちろんのことホルムアルデヒド、揮発性有機化合物と、
うん、
PM2.5 とか PM1 とか、うん、一酸化炭素とかカビの予測値とか測れるんですね、
うんうん、
やっぱり二酸化炭素濃度だけではやっぱり人の混み具合って見えないんですよ。
よく出ますよね、二酸化炭素濃度っていうのは。そうそう、 一般的に
そうですね、
うん、
3000とかでも買える測定器なんで、うん、やっぱり市民の方にね届きやすいんですけど、うん、それではやっぱりあるイベントで空気測定器したら、うん、二酸化炭素濃度は低くてもすごく行列ができてるところだと、うん、ホルムアルデヒドは高くなるんですね。やっぱり私たちの測定をするとホルムアルデヒドが高いし、明らかに行列30人並んでるから、うん、離れて離れましょうとか、換気してサーキュレーター回しますねとか、そういう手配ができましたんで、やっぱり二酸化炭素濃度だけでは足りないなと。
このホルムアルデヒドってよく聞くじゃないですか。
そうですね、
これが高いとどうなんですか。
人間が例えば着てる化粧品とか、
ええ、
化粧品とか、あとは手の消毒とか、
ええ、
ピッカピカの服の糊付けした服とか、ええ、あとは呼吸からでも出るんですね、出るんですよ、まあ、いろんなものに出て、
うん、
まあ、ホルムアルデヒドが全て害じゃなくて、も役に立つ素晴らしい化学物質なんだけど、
うん、
やっぱり人混みだと増えるっていう感じですね、
うんうん。じゃあそれをまあ見える化というか分析できるって、はい、じゃあそこを調べてもらっているところっていうのは、
はい、
もうそういうことが分かってるから結構常時見てもらいたくなりますよね。
そうそうそうそうです。そうなる時代が来るといいな、まあ、なかなかまだね、うん、コロナは、うん、今のマスコミの、ね、一部の報道ですとコロナは手で除菌すればいいとか、
うん、
換気も本当は私たちからすると難しいと思ってるんですけど、うん、換気は窓開ければ解決だとか思ってるので、
うん、
やっぱり空気の流れを作らないと、
うん、
汚染物質といい空気と入れ替われないし、 学べば学ぶほど難しいなと思ってます。うん、
だから除菌っていうのも、まあ、やり方というかがあるってことですね。
そうですね。除菌がやっぱり一番怖いのは上から降ってくるとか、うん、すごいどこまで呼吸をに化学物質を入れるんだっていうところがやっぱり、うん、その場は良くても毎日毎日繰り返すと吸入って言って、ね、吸うわけですから、ええ、吸ったり半袖だとそこの皮膚から、ええ、特にアトピー体質の人でボロボロの皮膚の方だとそこから傷から入りやすくなってしまうんで、ええ、そうすると今は良くても、うん、5年先10年先蓄積してシックハウス症候群になりやすいとか、はたまたその先は化学物質過敏症っていう本当に難しい病気に陥っちゃうんで、まあその気づきを今のコンテストで、まあ、コンテストでマイナスの言葉を言わずにプラスの要因で盛り上げたいなと思ってます。
なるほど。まあでも今まで意識してなかったところが意識しだしたっていうところもありますよね。
そうですね、うん、で結構着目されてないのがやっぱり化学物質過敏症の方々とか、うん、まあ、そこまでいかなくても私結構シックハウス症候群気味で、うんうん、結構今コロナで潰れるお店もたくさんあるけど生まれるお店もたくさんありますよね、うん、で生まれたてのお店に私も入りたいんですけど、うん、入ると気持ち悪くなっちゃうんですね、うん、なんか匂いとか、うん、酔う感じとか下痢になるとか、うん、そういうで場所を離れると症状が落ち着くのはシックハウス症候群程度なんですけど、うん、まあ、そういう感じでそういう方々をもうちょっと拾い上げて、うん、その方々にならないためには住環境の改善が必要かなと思ってます、
うん、ね、私はもう全くダメなので。
あ、言ってましたね、うん、
もう本当に消臭剤とか、うん、まあ、殺虫剤とかもちろんですけど、うん、蚊取り線香とかもそうですけど、うん、なんかもうよっぽどちょっと気をつけないと本当にもうすごくしんどくなっちゃうので。
蚊取り線香を空気測定器で測ったらすごかったです。もうタバコ並みのすごい高濃度
でした。でも友達に言ったらそりゃそうでしょ、蚊が死ぬんだからって言ってそうかっていう感じで、
ね、そう、でもなんかやっぱりね、そう気づかないっていうか、
うんうん、ね、だから私はね不思議なんでしょうね、なんかどうして自分はこうやって体に出るんだろう、でも大丈夫な人もたくさんいるわけじゃないですか。
そうですね、
匂いとかもね。
そうですね、
うん、ね、でもやっぱりその元も美奈子さんがこういうことをやろうと思った大元っていうのがやっぱりアレルギーですよね。
そうですね、自分の子供が喘息で、うん、結構重症だったので、うん、やっぱ目に見えない空気汚染物質をきれいにしましょうねってお医者さんに指導はされ続けたけど、うん、やっぱダニ、布団のダニしか指導されなかったんですね、うん、ただ学べば学ぶほど、うん、そのやっぱり空気にはいろんな物質があってダニの浮遊物もあるんだよとか、うん、カビの浮遊物もあるんだよとか、うん、学んだことによって目に見えないものはやっぱりクリーンな方がいいなと、
うん、
子供の子育てで学んだ感じです。
でそこでコツコツ出会いがあって
そうですね、
という感じですか。
もうかれこれ10年に、
ね、
11年目に突入です。はい、
で今はじゃあ仲間が何人か。
そうですね、本当に全国で仲間がいて、うん、ありがたいです
ね。この IAQ っていうのが室内空気質っていう意味ですね。
そうですね、インドアエアクオリティの頭文字です。
なるほど。で改善コンテストが、はい、日本初第1回京王プラザホテルで、10月26日火曜日、まあ、これが決勝大会ということですね、はい、11時から11時50分であります、これがみんなのエキスポ2021内で開催。これ毎年美奈子さんがよく行かれていた。
あ、そうです ね、
は
い、
ここで開催していただけるということで、この主催としては実行委員会も作り、
はい、
でもちろんこの日本室内空気保険協会も主催で、はい、もう一つ寝室環境衛生管理協会、
はい、
これもある全国組織の会なんですか。
そうですね、環境アレルギーアドバイザー支援ネットワークの支部会会長が運営している、まあ、寝室環境を特化した協会ですね、
これはじゃあ枕とか。
あ、そうです、
布団とか、 まあ、寝るって時間的にも長いので、うん、一日の中でもね。だから大事ですよね、寝室の環境。で、実際に今、相談をされたりという皆さんの中では、まあ、特に企業の方たちっていうのは、どんなことに困ってたりするんですか？
企業の方たちは、やっぱりコロナでも、うんうん、その、困ってる人になかなか出会えないって言いますね。
うんうん、
空気質を改善努力をすごくされてるんですけど、
うん、
本当に困ってる人になかなかコロナだからこそ出会えないと、
ええ、みんな困ってるから
私困ってますって、うん、でも私は最近も問い合わせをしちゃんと化学物質で困ってますっていう電話対応もしてますし、
ええ、
やっぱり主婦というか、うん、同じ立場というか、
うん、
で出会いやすいんですけど、うん、企業の方はやっぱり企業同士でしか市民に出会えないと嘆いてらっしゃいますね、
うん
まあ、その辺をつなげていきたいと思ってます、
だからつなげるというそういう役目もされてるっていうことですね。
そうですね、特にこの空気保健協会の方は、うん、やっぱりこう誰一人取り残さない安全な室内環境を、う
んはい、SDGs
に基づいて、協力し合いたいと思ってますから、まあ、寄付活動もちょっとしたくって、まあ、会員さんとかコンテストの協賛企業さんからいただいた一部 のお金を空気室で困ってらっしゃる方 の集まった団体に寄付して、
うん、
でそしてその方たちが元気よく活動することと、うん、あとは企業さんと室内空気質汚染物質で困ってる方たちと交流を考えてます、
うん、
ちょっと交流することでまた新しい考えが生まれるので、
うん、
こう社会変革が生まれるこう順繰りを丸くなるように考えてるとこです。
いろいろ考えますね、
はあ、楽しいです考えることは、ね、
だから普段ここの教会にこう事務所があってこう常時人が来てそこで働いてっていうことではなく、うん、ということですね。
今はそうです、うん、春日井環境アレルギー対策センターが事務局になってます、
うん、だからもうリンクしてる
というか、そうそうリンク、リンクですね。やっぱり本当は春日谷環境アレルギー対策センターから、うん、コンテストで主催はしたかったんですけど、やっぱり名前が春日井の、超こだわった地方名なので、あと個人事業主だから、やっぱり北海道の人は関わりにくいと思うんで、
だから逆にここはもう春日井にこだわったんですよね、自分たちの町をという。
そうですね、経営者の春日井環境アレルギー対策センターは、春日井のところをこだわってます。
だから今回は日本ということで、でこちらは共催になってますね、春日井環境アレルギー対策センター
は、
ね、
はい、普段は事務局でやってます、は
い、で、未来にいいことを応援プロジェクト事業ということなので、大和エネルフさんですね。
そうですね、大和エネルフ様が、
うん、
協賛企業でもゴールドとシルバーがありまして、ゴールドで、お願いしたら、
ゴールドとシルバーが、
そうそうゴールド、そしてアンダー18の部では未来にいいこと賞を作りまして、はい、当日、コロナが落ち着いてたら大和エネル様に賞状を与えてほ、授与しする立場でいてほしいなと。
な
ご用意してますので、東京で一緒にやれたらいいなと思ってます。
なるほど、ね、そんな、まあ、いろいろ皆さんと連携をしながらということですね、
はい、
はい、じゃあもうこれから、まあ、まずはこのコンテストの成功ということなんですけど、
はい、
まあ、でも、まあ、逆にもしもコロナがこう収まってきても、やっぱりもう皆さんこう空気に対しての意識っていうのは変わりつつあるのかなと思うので、
はい、
ま、これからも何かまた新しいことっていうのはありますよね。
そうですね、
うん、
ちょうどやっぱり世界中がやっぱりコロナが共通用語になったので、 日本初を世界初だから、うん、世界に発信しようと計画してます。
すごいですね。
すいません。
じゃあ今度は
大きくしてます。
世界室内空気保健協会とかになったりして。
いやいや、そこまではないです。どうでしょう。とりあえずコンテストは全国規模を今世界初にしたいなという感じで、
はい、
今準備入ってます。
ね、でもこれ1回目で注目されればね、
はい、そうですね、
さらにうちもっていう声も上がってくるかもしれませんね。
いいですね。インジャパンを、うん、インアメリカとか。
いいですね。あるかもしれませんよ。でもね、まあ、途中でお話しあった化学物質過敏症ですけども、こう、どんどんどんどん蓄積されて移行することあるよというふうに私もね、先生に言われたので、本当にかなりなってらっしゃる方は本当に苦労されてますもんね。
そうですね。本当に苦労して精神的に追い込まれてらっしゃいますね。
気軽にちょっと歩けないとか ね、お店入れないとか、なかなか大変ですのでね、うん、
化学物質過敏症の団体に、問い合わせしてズームして元気ですか、どんな感じですかってお伺いしたら、やっぱり出歩きにくいと、やっぱり あちこち除菌の物質が飛びまくってるから、換気が弱いところは本当に通りにくいから、インターネットで買い物してるとか聞いてます、
うん、あ、そうですね。これなんか気軽になんかこうスマホぐらいの大きさで持ち運べて、
うんうん、
こう空気がパッて測れるみたいなね、
うんうんうん、
もっと細かく、うんうん、そういうものがあるといいですよね。
二酸化炭素濃度は実際ありますね、
もうちょっとこうね、ホルモンアレルギーとか。
そうですね、実際それは私たちスマートフォンと連動しているので、
ああ、
一応見ることはできますね。
見ることはできる。
見ることはできるけど、その、うん、まあ本当にともみさんがおっしゃるように最終的な目標は、全てのところに、そうセンサーが置いてあって、スマートフォンでみんながこの部屋いい部屋だな、この部屋、ちょっと人混んでるからやめようかなとか、自分で空気の値をキャッチして選べると、本当に健康管理は十分発揮できると思います。
でまたやっぱり空気がきれいになると、特に別にコロナとかだけではなく、体もこう元気になるんですよね。
なりますね。やっぱり、汚染物質が高まると生産性が下がるって、ハーバード大学でも研究してるんで、やっぱりこう化学物質が高くて二酸化炭素が濃度の高いところで6時間ずっとワーク、働いてると、計算っていうか生産働く能力が下がったと、あとは判断思考も下がるっていうデータがまだ2017年ぐらいに学会で発表したばっかなんですけど、そういうのも先端のところでは数字化されてます。
じゃあ学校とかもいいですね。
あ、いいです、いいです。
学習意欲が高まるとか。
すごく違うはずですね。
まあ、空気ってなんかただだからっていうねイメージですけども、昔はお水もそうだったけど、こうねお水も買う時代になって、空気ももう買う時代ですね、きっと。
本当に無限にある空気と思ったら有限の空気だったと。
そうですね、
はい、コロナで気づいた感じです、
はい。さあ、そして室内空気質改善コンテスト、まあ、IAQ 改善コンテストですが、これこう申し込みたいという場合は、はい、どちらを見ればいいですか。
ホームページに、はい、まず開いていただいて、で応募用紙に書いてメールで送っていただければ大丈夫です、
はい。これはじゃあ一般社団法人日本室内空気保健協会、こちらのホームページをご覧いただいて、はい、お電話をご紹介してもいいですか。
あ、大丈夫です。
はい、お電話が、加藤さんのお電話になります。 090-4260-5095 090-4260-5095 でお問い合わせは平日10時から午後5時までということですね、
はい、
はい。じゃあまずホームページを見ていただいて詳細を確認していただいて、はい、お申し込みをということですね。 まあ、これどんなものが採用されるか送ってみないとわからないので、こんなことダメかなということも、うん、自信を持って応募してほしいですね。
そうですね、
うん、
もう多分1回目だから入賞しやすいと思います。
そうですか。そうです、1回目だから入賞しやすいかもしれません。そうそうそう、
ライバル少ないと思いますので、
本当ですか、
ぜひ、
はい、ぜひ。でも皆さんのアイデアがもしかしたら社会を良くなるこうきっかけになるというかね、皆様のアイデアでこう社会がよりクリーンになる可能性もありますからね。
そうですね、はい、本当にそうです。
じゃあ美奈子さん、言い足りなかったこと大丈夫ですか？
あと一個は、はい、その応募の書き方で困ってる方いると思うんですね、自分で書いたけどちょっと SDGs の枠を書いたことによって、SDGs って聞くのは簡単だけど、じゃあ自分の考えを SDGs 化にするのは難しいなと気づき、ちょっと SDGs のことも書いてねって書いてあるもんですから、はい、その応募の説明が7月7日水曜日19時半から20時半、はい、オンラインでズームで開催しますので、はい、それも応募のポイントを解説 SDGs 大学理事の広瀬先生お願いしてますから、
はい、
ぜひご応募ください。
はい、7月7日水曜日、夜7時30分から8時30分オンラインズームで、オンラインセミナー応募のポイントのセミナーがあります。会費1人1000円ですが、18歳以下は無料ということですので、まあ、こちらもじゃあホームページを確認で大丈夫ですかね。
はい、
はい、そうですね、 SDGs をちょっと学ぶきっかけにもなるかもしれません ね、はい、まあ、本当に空気の格差社会という言葉がちょっと私の心にかなり残りましたけど、格差のない社会をね、作っていきたいなと思いますよね。はい、ともみとともに、今日のゲストは一般社団法人日本室内空気保健協会代表理事の加藤美奈子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。